地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは救急医療についてです。講師として済生会滋賀県病院救命救急センター長の塩見直人先生に来ていただきました。塩見先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは救急医療についてです。救急医療と聞きますと、一刻を争うというイメージがあり、大変なお仕事だということは、この番組をお聞きの皆さんも誰もが分かっていただけることだと思います。塩見先生、本日は大変お忙しいところ、お時間をいただきありがとうございます。
いえ、こちらこそ救急の現場の声をお届けできる貴重な時間を作っていただき、草津立東医師会の皆様、また FM 草津さんに感謝しております。
ありがとうございます。さて、今回は草津立東地域の皆さんにとって特に重要な救急医療についてのお話でもありまして、いつもより少し放送時間を延長してお送りしたいと思っておりますので、じっくりと救急医療についてお話を伺えると思います。早速なんですが、塩見先生、テレビ、ドラマなどで時々緊迫した救急医療シーンを見かけるんですけれども、先生にとっての救急の現場は、私たちのイメージ通り大変なところなんでしょうか。
そうですね。生命に関わる重症の患者さんが多く搬送されますので、実際に大変なのは事実です。ただ私たち救急医はみんなやりがいを持って全力でやっています。
はい。一言で救急と言いますけれども、救急疾患とはどのようなものを指すんでしょうか。
はい。救急疾患とは、今すぐ診察する必要がある怪我や病気ということになると思います。
はい。
したがって救急患者さんとは、今すぐ診察しないといけない患者ということになります。ところが、例えば数日前から風邪気味だけども会社が非常に忙しいので、今すぐに見てほしいと言って出社する前のですね、はい、午前6時とか7時に病院を受診する患者さんがいるんですけれども、このような患者さんの場合には救急患者とは言えません。
はい。
ただ訴えは患者本人にしかわからないため、今診察が必要かどうかは患者自身が決めるべきという考え方もありますので、そうなると救急を受診した患者さんはすべて救急患者ということにもなります。
はい。救急患者が、必ずしも救急疾患というわけではないということですね。救急医療を必要とするさまざまな疾患があると思いますけれども、草津立東地域の救急医療の現状ですが、こちらの方詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。まず草津立東地域には救命救急センターが1箇所だけあります。
はい。
それが私の働く済生会病院です。これは生命に関わる患者さんは、当然一刻を争うということで適切な治療を行う必要がありますので、心肺停止患者さんや、それから重症の患者さんというのは、救急隊が救命救急センターを中心に搬送してきます。で、それ以外に入院が必要な患者さんを受け入れる救急告示病院というのが何か所かこの地域にはあります。
はい。
この草津立東地域においては、救急患者のたらい回しなど、そういうような問題というのは現時点で、起きていないというふうに考えています。
はい。
で、その理由は最終的に救命救急センターが必ず患者さんを受け入れているということからです。
この救命救急センターは最後の砦というわけですね。大変心強い限りです。近年ですね、救急患者の数というのは増えているんでしょうか。高齢化に伴って救急の現場は何か変化というものはあるんでしょうか。
はい、そうですね。ここ数年は救急車を要請される患者さんというのは増加傾向にあります。
はい。
特に問題になるのは、施設に入所されている高齢者が搬送されるケースが多くなっているということです。 このような患者さんは介護を受けている方が多いわけですけれども、はい、かなり高齢の方も大勢おられます。で、今救急医療の現場では高齢者に対する治療をどこまで行うのかといった問題がクローズアップされています。
はい、
人間は年齢とともに体のあらゆる部分が衰えてきますので、まあ、このような方に何か生じてもですね、それは病気というよりは自然経過、つまり分かりやすく言えば寿命という場合もあります。
はい、
もし天井を全うされているような方が急変した場合には延命処置を含めてどこまでの治療を行うのか、その判断が非常に難しい場合があります。救命救急センターに搬送された以上、行える処置は全て行うという病院もありますが、基本的には患者さんの年齢や状態を考慮してご家族の意向に沿って行うべきというふうに考えています。
はい、やはり高齢化の影響は大きいんですね。患者側もそうなんですけども、まあ、救急医療を支えているお医者さんも高齢化しているんではないでしょうか。
はい、医師に関して言えば若い医師が育っていますので、この草津立東地域においては、うん、医師の高齢化で困っているという問題は生じていないと考えています。
はい、わかりました。救急車なんですが、草津立東地域で何台ぐらい稼働しているんでしょうか。まあ、実際に119番で、まあ、救急車を呼んでからですね、どれぐらいの救急隊が駆けつけてくれるというものなんでしょうか。
はい、この草津立東地域の救急車を管轄しているのは、
はい、
森山康夫を加えた湖南広域消防局です。この湖南広域消防局には現時点で11台の救急車が稼働しています。
はい、
湖南広域消防局の管内では救急車を要請してから現場に救急隊が駆けつけるまで平均 7.1 分ということで、
はい、
全国平均と比べると約1分短いというのが現状です。
うん、早く駆けつけてくださるということですね。救急に関しましては1時とか2時という言い方があるそうなんですが、それはどういった違いがあるんでしょうか。
はい、救急には1時から3時まであります。
はい、
1時というのは入院が必要ない患者さんのことです。で、2時というのは入院を必要とする患者さんを指します。で、3時はですね、2時までででは対応できないような一刻を争う重篤な患者さんを、まあ、見るというところになります。
はい、
でちなみにこの3時は複数の診療科にわたるような高度な処置を必要とすることが多いですので、うん、救命救急センターや高度救命救急センターが対応しています。
はい、滋賀県ではこの3時の施設はどこにあるんでしょうか。
はい、3時施設は滋賀県に4カ所ありますが、私の勤務する済生会病院以外に大津赤十字病院、それから近江八幡総合医療センター、そして北部の長浜赤十字病院があります。
はい、
いずれも比較的人口の多い琵琶湖の南側に沿って設置されているというのが特徴です。
はい、わかりました。昨今話題のドクターヘリなんですけれども、まあ、一体どのような機能を果たしているんでしょうか。またメリットは大きいんでしょうか。
はい、ドクターヘリは早期医療介入、つまりできるだけ早く医師や看護師を現場に投入するということが最も重要な目的です。
はい、
一般の方から消防に救急車が要請され、通報内容から重症と判断されると消防の指令センターが救急車を現場に向かわすのと同時にドクターヘリを要請してきます。
はい、
でドクターヘリは出動要請があれば4分以内に基地病院を離陸して、滋賀県内であればおおむね10分以内に現場近くに到着できます。
県内だと10分以内ですか。圧倒的に早いですね。
そうですね、空には信号や交通渋滞がないですし、
はい、
ヘリは時速200キロで飛ぶわけですから、それは非常に速いです。で、救急車が現場で患者を収容した頃には現場近くのランデブーポイント、まあ、これは臨時のヘリポートのことを指しますが、そこにもうドクターヘリが到着をして医師と看護師が待機しているということが多いです。で、救急車が患者をそのランデブーポイントに搬送すれば、患者を近くの病院に搬送するよりも早く診療が受けられるということです。
救急医療は早ければ早いほどいいですからね。
はい、ドクターヘリのメリットとしては、はい、次の3点が重要です。1点目ですが、現場に駆けつける医師と看護師は通常救命救急センターに勤務している救急専門の医師と看護師です。したがってあらゆる傷病に対応できます。
はい、
で2点目は現場に資機材を持っていきますので、レントゲン検査以外の診療はすぐに現場で行います。例えば血液検査、心電図検査、超音波検査、それから点滴や簡単な手術など、これも現場で行うことができます。で3点目は現場である程度の診断がつきますので、患者の治療を行うのに最も適した病院を選択して搬送できます。このようにドクターヘリの導入によって、これまでは救命救急センターまで非常に時間がかかっていた地域でも、素早く救命救急センターと同じレベルの診療が現場で可能になりました。
わかりました。ドクターカーというものがあるそうなんですが、それはどのようなものなんでしょうか。少し詳しく教えていただきたいんですけども。
はい、ドクターカーもドクターヘリと同じで、
はい、
早期に現場で救急医療を開始できるシステムです。ドクターヘリと同じ要領で、一般の方から119番通報があり、その内容が重傷を疑わせる場合は、現場に救急車を向かわせるのと同時に救命救急センターのホットラインにドクターカーが要請されます。でドクターカーの運行範囲は、草津立東森山安の湖南広域消防局管内全域ですけれども、まあ、現在では甲賀消防管内の一部にも対応しています。
はい、
ドクターヘリは着陸する臨時ヘリポートが必要ですが、ドクターカーは直接現場まで医師と看護師を送り届けられるため、より機動性に優れていると言えると思います。
はい、
で資機材を現場で持ち込む点もヘリと同じですし、現場から初期診療を開始をしています。
他にもいくつか教えていただきたいことがありますので、順にお伺いしていきます。まず救急救命士ですね。救急救命士になるにはどのようにすればいいんでしょうか。
はい、2つ方法があります。
はい、
まず1つ目は消防に就職した後に研修を受けて救急救命士になる方法です。でもう1つは大学または専門学校を出て救急救命士の資格を取得する方法です。
はい、
最近は後者の方が増加しているというふうに考えています。
はい、次に駅や空港などさまざまな場所で AED が置いてありますけれども、この AED はどのような機械でどういった時に使用するんでしょうか。私たちでも簡単に利用することができるんでしょうか。
はい、これは日本語で自動体外式除細動器と言いますけれども、英語で表した場合の頭文字を取って AED と呼んでいます。
はい、
突然人が倒れて呼びかけに反応がない場合、この AED を持ってきて倒れた患者さんに装着します。
はい、
患者さんが心肺停止状態で、その原因が生命に関わるような不整脈の場合には、電気ショックで、患者さんの心拍が回復することがあります。でこの AED は患者に装着すると自動的に患者の心電図を解析して、電気ショックが必要な状態かどうかを判断してくれます。で電気ショックが必要であれば音声がそのように伝えてくれますので、ボタンを押せば電気ショックが生じるというふうになっています。
はい、わかりました。近年コンビニ受診が問題になっていると聞いたことがありますけれども、このコンビニ受診はどういったことで、どうして問題になっているんでしょうか。
はい、コンビニ受診とは通常の外来診療をやっていない休日や夜間などの時間帯に、非常に軽い症状で緊急性がないにもかかわらず病院の救急外来を、自分の都合で受診する行為というのを指します。でそもそも病院の救急外来は少数の緊急性のある患者を見るためにあるもので、多数の外来患者を診療できる体制は取っていません。しかしながら重症ではなく生命に関わる可能性も低いのに、救急だと早く診てもらえるからとか、大きな病院の方が安心だからといったような理由で、 受診する方が多いというのが現状です。
うん、早く見てもらいたいっていう気持ちや、大きな病院の方が安心だという気持ちもわからなくはないですけれどもね。
他にも地域の診療所などでされている平日夕方の診療と病院の救急外来を同じレベルで考えて受診される人というのもいます。
はい、
医師法の第19条に、医師は診察を希望した患者さんを正当な理由がない限り拒否できないというものがあり、
はい、
まあ、これを応召義務と言いますけれども、この決まりがありますので、救急外来を受診した患者さんを、まあ、軽症の可能性が高いからという理由で初めから拒否するということはできないです。
はい、
ただもし救急外来が軽症の患者さんであふれかえって、その対応に追われてしまうとですね、重症患者さんを診療できないということが生じたりします。もしそういうことになれば、これは大きな問題だというふうに考えます。
はい、軽症患者が大勢いるために重症の患者さんを見られないっていうのは確かに大問題ですね。何かその対策法というのはあるんでしょうか。
はい、例えば風邪のような軽い症状の患者さんであれば、
はい、
地域の診療所や通常の外来で診療できますけれども、心肺停止状態のような重症患者さんは救命救急センターでしか診療できません。
はい、
でそこで対策として始めたのが救急トリアージというものです。これは歩いて救命救急センターを受診された患者さんは、前例当院の救急部看護師が、まあ、問診を行い、それから呼吸や血圧などをチェックして、受診した理由を確認しています。でその上で救命救急センターの医師と相談して、重症度や緊急性が低いと判断した場合には、お近くの診療所か通常の外来を受診するようにお願いをしています。
はい、
でこのトリアージには、もしあなたやその家族が生命に関わるような状態になった場合には、救命救急センターは必ず受け入れて全力で治療に当たります。
うん、
そのためにも、生命に関わらないような場合には、救命救急センターではなく、お近くのかかりつけ医で見てもらうようお願いしますというメッセージが込められています。
はい、ありがとうございます。最初の方でたらい回しという言葉が出てきましたけれども、これまでの救急患者のたらい回しという言葉、よく耳にいたしました。小児科や産科、精神科などでは、ま、救急医療が特に問題だということなんですけれども、それはどうしてなんでしょうか。ま、最近の話題を交えてお話しいただけますでしょうか。
はい、救急患者のたらい回しという言葉は、救急患者を受け入れてもその病院で対応できずに別の病院に転送を繰り返すという意味です。
はい、
ただどこにも受け入れ先がなくてですね、救急車が患者を搬送できずに現場で停滞する場合ということも含んでいます。
はい、
で小児科、産婦人科、精神科といったような科は非常に専門性が高いですので、はい、なかなか他の診療科の医師が対応しにくい領域です。したがってこれらの領域の患者さんでたらい回しというものが起こりやすいという傾向があります。
うん、では何か対策法はあるんでしょうか。
はい、小児科や産科、精神科といった今言ったような科では、地域によっては輪番制が敷かれています。
はい、
この草津立東地域でも小児科は輪番制、つまり小児科患者さんを診察する病院はどこかということが毎日決まっていまして、
はい、
輪番制で対応しているということです。うん、で精神科でも各地域で当番病院が決まっていますが、最初から精神科に救急搬送されるケースというのは少ないのが現状です。その理由としては、精神科は精神科以外の病気を持っている可能性があると、なかなか受け入れが難しいというためです。
はい、
精神科患者の多くはまず救命救急センターが対応することになりますが、その対応に苦慮するケースも多々ありますので、今後精神科救急についてはもう少し具体的に対応を検討していく必要があるというふうに考えています。
はい、先生のところでですね、もし今満床だっていう時は救急患者さんはどうされるんでしょうか。
はい、満床になる前にですね、
はい、
必ずベッドを確保するシステムというのを構築しています。
はい。
それでも今年の2月に残り数床しか空いていないという状況が発生しました。
うん、
でこれを契機に当院ではベッドコントロール委員会 が立ち上がって、
はい、
ある程度の病床利用を行いながら満床を防ぐ対策というものを立てています。
救急医療を目指すお医者さんというのは増えているんでしょうか。まあ、救急医療に今欠けているものは何だと先生は今お考えでしょうか。
はい、実のところ救急医療を目指す若い医師が増えているというふうには感じていません。
はい、
他の職業でもそうだと思いますけれども、今の若い人たちはどうしても危険であったり、それから忙しいきついところを敬遠するという傾向にあります。最近医師に行った労働時間のアンケートの結果でも、救急科が週55時間と最も多いという報道がありました。救急医が疲弊しないシステム作りを県全体で検討していく必要があると考えています。
はい、
これからの救急医療をどうするのか、これまでとは異なる視点からアプローチする必要があるのではないかというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。では最後になりますが、何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、私は救急医療というものは役割分担が必要だというふうに考えています。すべての救急患者が救命救急センターに押し寄せるとパンクしてしまいます。重症の患者さんは救命救急センター、そして軽症の患者さんは地域のかかりつけ医が対応するというふうにうまく分担できれば理想的です。そのためにも我々医療サイドのみならず社会全体で病院の受診の仕方というものを教育学習して、受診する医療機関を適切に案内することが必要ではないかと考えています。
ありがとうございました。塩見先生、今日は大変貴重なお話を伺うことができました。本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日のこの時間は済生会滋賀県病院救命救急センター長の塩見直人先生にお話を伺いました。